六甲ナビ。この番組はモダンスタイルからアメリカンスタイルまで多様なニーズに対応する住まいの匠マイスター神栖市の藤代工務店の提供でお送りします。
皆さんこんにちは。第1週目の六甲ナビは潮来市です。水井美沙がお届けします。ゲストのお二人は地域おこし協力隊です。お一人ずつ自己紹介をお願いします。
はい、潮来市で地域おこし協力隊として活動している小林正秀と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
同じく潮来市地域おこし協力隊の高橋正幸です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。地域おこし協力隊お二人をお迎えしまして、さまざまな活動についてお伺いしますが、実はお二人ともこの春3月いっぱいで潮来市の地域おこし協力隊ご卒業と伺っております。なんか二人一緒に卒業と聞くととても寂しい感じがするんですが、小林さんはいつから勤めてらっしゃいますか？
私が潮来市の地域おこし協力隊になったのは2020年の11月からです。
ということは今2025年ですので、4年以上、
4年と少しですね。はい。
なった時はコロナ禍真っ只中でしょうか？
そうでしたね。その時になりました。
はい。そういう中でどちらからこの地にいらしたんですか？
はい、北海道の長沼町というところからここにいました。はい、
北海道から潮来市、
はい、
距離がありますね。
そうですね、結構ありますね。
思い切りましたね。
はい、そうですね。
この4年間潮来、北海道とね全然こう違うと思いますけれども、
はい、
どんな地域だなと感じてますか？
あれですね、北海道と比べると本当に暖かい地域だなっていうのは感じますね。
それは暖かい地域というのは気候的に
気候です、はい、
あ、でも、まあ、住みやすいね。
そうですね、はい、ただまあもちろん気候もなんですけれども、その人も、
はい、
まあ、北海道も暖かいところだったんですけれど、まあ、こちらも変わらずそういう人の部分でも暖かい人たちが多いなっていうふうには思ってます。
はい、はい、まもなく卒業ということで、はい、今どんなお気持ちですか？
そうですね、まあ、卒業という実感があまり湧かないというのが正直なところなんですけれども、まあ、僕は、まあ、実は、子供もこちらにできて、はい、子さんもできたので、
はい、
まあ、どんな形にであれ定住するという方針なので、特になんか変わることがないというのが正直なところっていうあまりなんかそんな卒業だみたいなところはないっていうのが正直なところっていう形です。
そうなんですね。はい、以前の放送でもお届けしたかと思いますが、はい、小林さんは昨年、
はい、そうですね、
ご結婚され、そしてお子さんも誕生されたということで、はい、お相手の奥様は、はい、潮来市役所勤務の方なんですよね。
そうですね、はい、
ということは北海道の長沼町から、
はい、
その素敵な奥様に出会うために、
はい、
この市役所にいらっしゃったんですね。
まあ、じゃあそれで
いや、縁を感じますよね。
そうですかね。
そうですね、2024年小林さんにとっては忘れられないそんな年になったかと思います。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では続いて高橋さんにも伺ってみたいと思います。
はい、
高橋さんはいつから地域おこし協力隊でしたかね？
はい、私はですね2021年の12月から協力隊になりました。
はい、高橋さんはどちらからいらっしゃったんですかね？
はい、私は前の住所が、東京都の葛飾区ですね。葛飾区からなので潮来市に来ました。
はい、小林さんと比べると、まあ、近いところからいらっしゃった、
ね、
同じ関東圏内ということになるんですけれど、はい、もう1ヶ月弱で卒業ですが、はい、今どんなお気持ちでしょうか？
そうですね、長いようで短かった、うん、3年と3ヶ月だったかなというふうに思っています。
はい、そうですね。さて、それではそれぞれ印象に残っていること、地域おこし協力隊としていろんなさまざまなミッションをこなしてきたかと思いますけれども、小林さんはいかがでしょうか？
そうですね、まあ、私が、まあ、印象に残っているのが会社を立ち上げたことですね。もともと実は昔から まあ、いつかは起業したいなっていうふうな考えがあったんですけれども、
はい、
なかなか一人ではそのモチベーションが持たないというか、動き出してある程度形になるかなっていうふうに思ってたら、なんかどんどんどんどんやる気がなくなっていくようなことがあったので、うん、まあ、こっちに来てですね、板越に来て、まあ、地域の人たちとか、あとまあここにいる高橋とかと一緒に会社を立ち上げて、まあ、その会社は続いているので、
はい
はい、まあ、僕は結局はみんながいないと起業できない人だったんだなっていうのが分かったっていうのが、それが一番印象的なことでしたね。
はい、はい、ご卒業されて、はい、その立ち上げた会社を中心にこれからもいろんなことを取り組んでいくってことですか？
はい、そうですね、はい、会社を使いながらというか、はい、会社所属しながら、はい、活動していければなというふうに思ってます。
うん、はい、今こう見えてる、
はい、
これからの未来に向けての活動としては、
はい、
言える範囲で教えていただけますか？
言える範囲ですか？
はい、
そうですね、まあ、引き続き板越とか、まあ、この六甲地域の移住とか、関係人口の創出事業みたいなやつには、取り組んでいきたいなというふうに考えております。
はいはい、
もっとこの板越とかに、人をどんどん呼び込むような、
うん、
はい、事業ができればなというふうに思っております。うん、プラスですね、やっぱ板越、この水辺が特徴的な町なので、はい、この水辺を楽しむような新しい価値を創造できるような事業をやっていきたいなというふうに考えております。
はい、ここ数年の間に津軽菓子広場の整備なんかも行われて、はい、板越大きくいい方向にね、
あ、はい、
変わっていってるなっていうふうに感じますが、どうでしょうか？
はい、あ、そう思いますよ。なんていうんですかね、まあ、ここのやっぱキーワードとしては水辺っていうのが、板越市民の方々は本当に納得がいくというか、
うん、
はい、なんか自分たちの心の中にあるようなものなので、はい、そこを活性化するっていうのは、はい、非常になんていうんですか、いいことといいますか、
うんうん、
はい、だと思いますので、
そうですね、
はい、やりやすくなると思います我
々。こうして卒業してもさらに板越のために力を貸してくださるっていうのはとても嬉しいことだなというふうに感じます。
はい、
それから小林さん、大学院で学んでますね。
あ、そうですね、はい、学んでます。まあ、今学んでいるテーマが地域おこし協力隊です。地域おこし協力隊の定住に関することを研究テーマにしてるんですけれども、うん、まあ、これも引き続き研究していく予定でございます。
はい、ありがとうございます。はい、では高橋さんにも伺ってみたいと思います。高橋さん自身は3年3ヶ月4ヶ月の間で一番印象に残っているお仕事はどんなことでしたか？は
い、そうですね、私も小林と同じで、法人を地域のみんなと作ったことですかね。
はい、みんなと作る、地域おこし協力隊の皆さんがこの6個の地域で協力し合うっていうのがすごいなって、そのネットワークっていうんですか。
はい、
みんなどんな風に仲良くなっていったんですか？
まあ、法人を、
うん、
設立したというのは本当に一番最後の段階で、
はい、
特にこうみんなで最初に何かこう事業をやろうって言った、そういったこう仕事ベースの付き合いではなくて、本当にこうみんなで食事をしたりとか、少しこう自分のそれぞれの地域おこし協力隊としてのこう業務の悩みとか、なんか起こったことをこう話しているうちに、
うん、
こうどんどんどんどんこう、じゃあみんなで何かやろうねっていうようなこうエネルギーとかパワーを蓄えていって、で最終的にこう法人を作ったというようなイメージになりますね。うん、はい、
全国から見てもお手本の地域のように感じますね。
そうですね、うん、まあ、茨城県の研修でもそうですし、でもよく言われるんですけれども、こう自治体を超えてこう協力隊同士がこう仲良くするっていうのがあまりこう例がないというか、結構珍しい例に挙げられることが多くて、
ね、
やはりこう六甲地域すごく協力隊同士仲いいふうに見えるんだけど、何をしたのっていうような問いかけはやはり頻繁にいただきますね。はい、
本当に素敵な人たちがこの地域に集まってきてくださったんだなって思うと感謝の気持ちでいっぱいです。うん、はい、さあ高橋さん、
はい、
卒業してどんなことに挑戦する予定ですか？
はい、今ですね、
ええ、
板越のお隣の行方市に、
はい、
なめテレというテレビがあると思うんですけれども、
はい、
4月以降はですね、少しこう このなめてれのアナウンサーに挑戦してみようと思っています。
はい、今までもたくさんインタビューに答えていただいたり、
はい、
それから SNS 発信とかね、
はい、
そういうところでも声を発していたかなと思いますけれども、はい、今度はなんとなめてれのアナウンサー、
はい、
テレビの画面に登場するんですね。
そうですね、登場して、今まではこうインタビューを受ける側だったのがこう、はい、インタビューをする側になるということですね。やっぱり立場が違うとやはりね、学ぶものもまた多くあるなというふうにも思いますし、自分自身でもこうパワーアップしていかないといけないなというふうに常々思っています。
はい、はい、それから高橋さんといえばおことのコンサートなんかもこの潮来市内で行っていただきました、
はい、
おことの活動の方はこの後も続くんでしょうか。
そうですね、今自宅でお教室も開いているので、それも前向きに進めていこうと思っておりますし、各自治体さんからもですね、こうまあワークショップ開いてほしいとか、国際交流の場で少しこう体験会を開いてほしいっていうような言葉がけもいただいているので、そういった点でもまあ積極的に動いていきたいなというふうにも思っていますし、地域の皆さん、そして地域にもこの地域にも琴の先生いらっしゃいますので、そういった方々と演奏会であったりとか発表会を運営できるといいかなというふうに思っています。
うん、そして地域おこし協力隊の皆さんと作り上げたその会社、
はい
はい、その会社で何か挑戦したいことはありますか。
そうですね、今までは地域おこし協力隊をしながら、法人の運営をしていくって言ったところもあるので、みんなこう副業でこう会社を経営してたということになります。うん、なのでまだまだ会社の内部整備というものが整いきれていない点もございますので、
はい、
まず協力隊を卒業したら、そこの会社としての根幹の経営のスタイル、そして会社の内部整備というものを進めていくのが必見の課題かなというふうに思っています。
はい、わかりました。それでは小林さん、まだまだこの潮来の地で、たくさんのことをやっていただくということになりますので、卒業とはいえこの地域との関わりは続いていくかと思います。潮来応援番組ウィラブ潮来、この番組をねお聞きの皆さんは小林さんのこともだいぶよく知ってらっしゃるかと思いますが、最後に皆さんにメッセージをいただきたいと思います。
はい、そうですね、私もそうなんですけれども、引き続きこの潮来市に残って活動はしていきますので、皆様今までもご協力たくさんしてくださったんですけれども、引き続きですねご協力よろしくお願いします。
はい、はい、そしてお子さんの健やかなる成長を心からお祈りしております。
ありがとうございます。
さあ高橋さんも一言お願いします。
はい、3年と3ヶ月本当に地域の皆様お世話になりました。これからもですね、潮来市で頑張っていきたいと思いますので、ぜひ街で見かけた時は声をかけていただけると嬉しいです。
潮来市地域おこし協力隊の小林正秀さん、そして高橋正幸さんでした。ますますのこれからのご活躍お祈りしております。ありがとうございました。
ありがとうございました。
第1週目の六甲ナビは潮来市から水井美沙がお届けしました。
六甲ナビ、この番組はモダンスタイルからアメリカンスタイルまで多様なニーズに対応する住まいの匠マイスター、神栖市の藤代工務店の提供でお送りしました。